八大芸術という言い方をするんです。僕らがやってた映画は八大芸術、
八大芸術、
八番目の芸術、第八芸術と言われてます。第七芸術まであるんですよ。第七芸術まであって、はい、その第七芸術はしかもその中は全部関連性があるんです、
うん、
文学も音楽も建築も彫刻も舞踊も、
ああだだなるほど、そういうもの、ね、
全部あるんです。全部関連性があるんです。で、例えばお茶会に行くと、お茶の飲み方がどうのこうのじゃないんですよ、
うん、
お茶の飲み方がどうのこうのではなくて、
うん、
主人と主客、
うん、
この二人が今日のお軸はって、
うん、
掛け軸の話をするわけですよ、
うんうん、
その時点で、もうすでにこれは中国もんですかねみたいな、到来もんです、この中国から来たもの、
うん、
いう会話でもう完全に中国の水墨画の話をしないといけない。
はいはいはいはいはい、
うん
うん、
そうするとお茶席だけど、うんうん、中国美術の知識がないとできないんです、
うん
うんうん、それから庭に何々のつぼみがあって、うん、これ植物学知ってないとできないんですよ、うん、花の知識がないと。だからオールジャンルを試されてる。そこには思想哲学が入ってくる
茶席で、
うん、だからお茶のどうのこうのじゃない。
なるほどね、うん、
こういう会話ができるかどうかっていうのは圧倒的にこの教養の問題っていうのは大事になってくる。でここで大事なことはねどうしたら品をつけることができるんですかっていう質問があるんです。
品をつける、
うん、でこれが
知りたい。それ
技術ではつかないということです。基本なんです。技術と基本があるんです。ほとんどの人が焦ると技術がすぐ結果が出るから、
うん、
好きなことを やってるからダンスでもすぐステップ教えてくださいって言うんだけど基本ができてないのに、
うん、
いきなりね、今日すいません、あの今日から柔道お世話になりますみたいな、
うんうん、
早速あの背負い投げを一つ教えてくださいよみたいな、
必殺技からお願いします、
背負い投げあれやりたいんですよみたいな、
うん、来たな、緩いのが来たなって感じですね
背負い投げ
緩いのが来たな、
うん、いやまずあの受け身からって言ったらね、うん、いやそれは後でいいですから受け身後でいいですからそれはあの背負い投げをね、
うん、
うん、教えてくださいみたいな、うん、キックボクシング習いにキックボクシングやってください、真空飛び下げりから一つ教えてくださいって、
あ
それ技から来るんだよね、焦る人って。
ダメですよ、多分キックなんかは、うん、あの走れって言われますよきっとね、う
ん、でこれはプロはどこを見るかなんですよ。
えどう見るんですか。
プロは基本を見るよね、
うん
うんうん、例えばラーメン屋さんのご主人が、うん、よそのラーメン屋に行ったら、うん、トッピングなんか見ないよね。
あもうそのスープでしょ、
関係ないでしょ、うん、トッピングって
で 麺は大体見ると あそこから入ってるなとか。
だって麺はね麺屋から来てるわけだから、
うん、それは分かるんですよ、やっぱスープですよそれ、
うん、であのスープ一目でもうバレちゃうよね、寸胴とかその仕事の動きとか、
うん、いやあとあれですよ、バックヤードちょっとふって見えたりとかして、うん、あの袋があるのかみたいな、うん、
それが基本、
うんまあ、そう基本だって言うんですよ。
クロートはプロは基本を見る、
うん、
素人は技術を見る、
うん、
だから素人に受けたからといってプロに受けるかっていうのは全く別、真逆、
まあそうですね、
基本的に真逆になるよね、
うん、
文章の世界でいうと、
うん、
文章の世界でいうと素人は、うん、あこの文章うまいよねって言ってなんか技巧的なところに走るんだよね。ところがプロの文章ってうま、ん、さがわからないんだよ。
いやそうだからうまい水みたいなもんですよ、
うん、さりげないんだよ、
うん、水
で何のけれんもないんで、
う
ん、
水
テクニカルじゃないんだよね、
わ、うん、かりやすいだけ、
うん、こんなん誰だって書けるじゃん。
ああそうそれはもう
なるよね。
海老沢安久さんとかそういう原稿書きますからね。
うん、新聞の原稿、ヘミングウェイは新聞の記者だったから新聞原稿の極めて簡潔な書き方って、でそれってなんかこう流麗なひねりがないから、
うん、
なんか誰でも書けるような気がして、
それね、
うん、
最近思ったのね、小泉八雲、
うん、
あれ英語で書いてますけどね、 あの人の翻訳っていろんな人がやってますけど、うん、小泉八雲の書いてることって簡単なことの積み重ねなんですよ、うん、で特にレトリックがどうのじゃないんですけど、うん、とても日本人のことがよく見えてるんですよね、うん、
文章で最初にまあそもそも出版社とか入ろうなんていうのは俺はちょっと文章には自信があるっていうのが来るわけですよ、
はいはいはいはい、
で最初に古典版に普通の文章に直されるよね。
ああそりゃそうです、
うん、
そりゃそうです。
でムッとするんだよ。あ、分かってないなこいつって。
はいはいはい、ムッとするの、はいはい、
うん、ムッとするのよ直された側が、はいはい、
う
ん、
あ、そう、う
ん、あ、こいつより俺の方がうまいって、この先輩より上司より俺の方がうまいって思ってるんだけど、うん、この文章はこのシンプルな文章は実はうまいんだなって気づいた時はそいつのワンステップアップだよね。
ああそうですね、確かにね。
最初反発だよね、なんでいいとこ削ってんのみたいな。
だって今これ渋谷でめっちゃ流行ってるんだからこういう言葉遣い言わなきゃダメでしょ若者雑誌はとかって、うん、でもあのまだ早いからいらないって言われて、こんなの勝手に言う国連になっちゃうのに、うん、分かってねえな。
だから本当の基本ってね、目に見えないんです。
ああ、うん、やっぱ水みたいなの
見えないんです。真似ができないんです。とん、はみ出てないから。
ああ、なるほど。
これが一番大事なところ。で、品をつけるためにみんな何を
するか。そうそう、品をつけたらどうするか、
品をつけるためには、デコボコの、なんか取ってつけたような技術を身につけるんじゃなくて、うん、コツコツ基本をやる。ジャッジはそこを見てるから。
そこ品ですか、う
ん、で時間がないってみんな焦るんだよ。早く 品をつけたい、
うん、
その時に限られた時間の中でもうあの分かるんですよ、分かるんですけども、とりあえず急ぐのでまず技術つけて後から基本つけますって、
うん、
いうふうにやると、
うん、
基本がないところに技術だけ乗せるとね、うん、めちゃくちゃいやらしい分状態だ。いやらしさが出る。いやらしくなるんだよ。
あ、
うん、それだったら基本も技術もないやつの方がまだいいんだよ。
うーん、
ギャップがなくて。
なるほどね、
うん、時間がないからこそ 100% の時間を基本に使わないといけない。
うーん、
俺はダンスの世界です。
あ、なるほど、
うん、あの自己流ってなってるのはこれなんだよ。自己流独学って基本なしに見よう見まねで技術を乗せちゃった、
はいはいはいはい、
でここで独学っていうのが大事なんだよ。僕はだあの大学時代に西江松先生に一番西江正樹先生に教わったのは、
はい、
結局勉強って独学ですねって先生に僕は言ったわけですよ、
うんうん、
でそれはまあ西江先生っていうのは南方熊楠の系列なんで、
はいはいはい、
だから独学の人なんだよね。
なるほど。
で独学っていう言葉を勘違いしちゃいけないんだよ。独学とは先生なしで勉強することじゃないんだよ。
違うんですか。
独学とは先生を自分で見つけることが独学。
あ、
独学じゃないのは与えられる先生がいる、うん、学校に、うん、独学とは先生を自分で見つけてくるのが独学なんだ。
へ、
なんか独学っていうことはみんな間違ってるんだ
よ。へ、
うん、だから品をつけたいと思った時に焦ってると、
うん、
基本なしに技術だけ走っちゃうから、うん、これで変なことになる。でそうなるとその人は最新情報だけネットで調べてくることによって、
はいはいはい、
基本的な教養がないと、うん、教養から品が出るんです。つまりコツコツできるっていうことなんで、コツコツした部分がないと土台がないのにいきなり壁作っちゃう、屋根乗せちゃうみたいな、
うんうんうん、
アンバランスなことが起こる、うん、でこれも全部好き好きから始まる。でここの質問ですよ。
はあ。
この向いてるとは思えないって、
うんうん
うん、向いてるとは向いてる向いてないで物事を考えちゃダメ、
うんうんうん
うん、準備してるのか準備してないのか、
うん、
向いてないと思ってる人間の方が準備してる可能性あるよね。
あ、そうです
ね。向いてる人間って油断してるよね。
あ、なるほど、
うん、俺これ向いてるから俺の目つぶったってできるんだみたいな、
うんうんうん、
長年やってんだって、うん、向いてない人間は慎重にできるよね、
うん、
だから向いてない仕事の方がうまくいくんだよ。慎重にやるもん、
うんうん、
俺ラーメン好きだからってラーメン好きな人間ってどんなラーメンでも食べちゃうよね、うん、
そうですね、
うん、でもラーメン苦手なんだよねって、うん、苦手な自分が食べれるラーメンを作りたいんだよねって言ったら、うんうん、やっぱりその中になんか研究工夫が入ってくる、
うんうん、 まあ、目線が変わってきますよね、
うん、だからここでねよく運という話も出るんですけど、
はい、
運を良くしたいするにはどうしたらいいか、
はい、
運を良くするために、うん、好き嫌いを言っちゃいけない
ってこと。ああ、なるほど。
運は縁から生まれるんです、うん、縁は好き嫌い言わないとこから生まれるんです。運って結局ね人の縁から生まれるんです。で縁を作ろうと思った時に好き嫌い言っちゃう、より好みしてたらパーセンテージ減るよね。
そうですね。
縁になったかもしれない人、新幹線で隣に可愛い子が座ればいいなと思ってたらなんか、おばあちゃんが座っちゃったよみたいな、しかもなんかうるさいおばあちゃんが座っちゃったよみたいな、って言って席動いた、うん、これより好みで水戸のババアとの出会いを失うよね。僕らは男一匹ガキ大将を読んでる世代は、うん、水戸のババアを知ってるんだ
よ、うん、水戸のババア知ってますね、
教養として。
はい、はい、そうです ね,
ね、はい、水戸もううるさいおばあちゃんはこれは水戸のババアだから離れちゃいけないと思うよ、
うんうんうんうん、とてつもない大金持ちですよね、
うん、それからねホームレスの集団だって味方にしないといけないわけだから。
そうですね、はい、うん、あれ確か水戸のババアからなんか動かしたんでしたっけ、
うん、で水戸のババアは実は大金持ちだから、うん、だからここは離れちゃいけない、だからより好みしちゃいけないんだって。
なるほどね、
うん、だから運を良くしたい、縁を作りたいって言いながらより好みしてる人っていうのは結局縁がないって、うんうん、なかなか出会いがないんです、出会いがないんですっていうふうに、どうしたら出会えるんですかって言って、どこ行けば出会えるんですか、これ言ってる段階でもうより好みしてるよね。
あ、
どういうとこ行けばいいんですかって、いやどういうとこ行けばいいじゃなくて、今いるところを常に全て出会いというふうに考えていけるって、より好みしない。